ビアメニューアラメゾン。今日も気持ちよくお過ごしですか？21回目の配信、千春メガヘルツ。パーソナリティの斉藤千春です。先週末は金曜日がクリスマスイブ、金曜土曜と随分街はにぎわっていましたね。皆さんはどんなクリスマスを過ごされましたか？私は美味しいケーキだけは食べずにいられないと、お気に入りのパティスリーにわざわざケーキを買いに行きました。日曜日の26日には日本海側の広い範囲に大寒波が来ていたようで、すごい積雪量を記録していましたね。私の住んでいる東京も冷え込んでは来ていました。また26日にはすでに街が年の瀬モード。企業や百貨店の玄関には門松が置かれて、お正月ムード満点。準備が着々と進んでいるのを感じました。サロンドテルーム786より、今日も楽しくトークをお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。21回目の今日は、今宵も夢とズレズレにです。皆さん、季節の変わり目を表す二十四節気って何かしたりしてますか？19回目の千春メガヘルツでも、12月22日が冬至で、冬至に食べると良い縁起食物についてお話ししましたし、これまでも何回かこのラジオトークで二十四節気に関わる話題を提供したことがあると思います。また毎週水曜日開催しているクラブハウスでのイベントルームで、私はたっぷり40分間食べ物にまつわる話を、特にこの二十四節気に関わる話をすることが多いんですね。そもそも二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分けて、それぞれをさらに6つに分けた24の季節、またはその起点となる日を表す名称を指している、そういうものです。二十四季とも呼ぶそうですよ。太陰暦による季節のずれを正して春夏秋冬の季節を正しく表すために、1年を12の中期と12の節気に分類して、それに季節を表す名前が付けられたっていうふうに解説されています。なんかちょっと難しい気がしてしまうんですが、二十四節気は古代中国で発明された名称もほぼ当時のまま使われていて、日本の気候とは一部ずれがある。そこでそのずれを補うために、二十四節気の他に日本では土用や八十八夜など雑記雑節、雑節と呼ばれる季節の区分けが日本の旧暦には取り入れられていたようです。まあそんな二十四節気、日本の中では、京都が比較的、この日本の伝統文化、今でも色濃く息づいているみたいですよ。まあ京料理とか京菓子とか床の間があったりするので、そこの掛け軸、お花、そういったものを二十四節気に応じて、まあ、自然を取り入れて暮らしているところも多いと言われています。 二十四節気に基づいた花を生けるだけでも随分季節感を感じて自然に寄り添った暮らしはできそうですね。ちなみに、次に来るのが小寒。二十四節気の中では23番目になるそうです。だいたい1月5日頃に、なるのかな。まあ、この頃に、ある食の習慣としては、1月7日の七草がゆを食べる習慣ですね。これは寒の入りと言われているようです。そして小寒の後は大寒が来る。これはだいたい1月の20日頃、まあ、1年の中で最も寒い時期と言われる大寒、これが24番目。このね、大寒に、食べるといいおすすめな、食品が卵なんですって。大寒の卵と言われて、まあ、この日に卵を食べると金運、健康運を呼び込むって言われている。まあ迷信ですけど、なんかそういうことを信じて卵をこの日に食べてみるのも悪くなくないですか。私は意外と面白いなと思ってついやってしまいます。二十四節気だと本当に細かくたくさんあるんですが、多分皆さん子供の頃にやった経験があったりするものとしては、五節句っていうのがあるんですよね。さっきも話題に出ましたが、1月7日、この日は神日と呼ばれていて、七草がゆをいただいて、まあ、邪気を払う、節句ということです。春の七草を摘んで自然界から新しい生命力をいただくというふうな、意味合いがあると。まあ、殺生をしない、動物を殺さないようにするという意味でも、まあ、こういった七草、ね、植物を食べるみたいな感じのことも、含まれているようですけれどもね。それ以外には3月3日上司の節句と言われるんですが、分かりやすく言うとひな祭りですね。上司の節句と言われていたものが日本ではひな祭りというふうに、言われている。これは3月3日が3が重なるようになったため長三の節句とも言われていて、で、この日には川でみそぎをして汚れを落として、その後、まあ、宴会をしていたようなんですね。で、まあ、中国なんかでは、この春のね、まあ、暖かくなった、頃に、野遊びをして、それが男女の出会いの場にもなっていて、まあ、そういった恋が生まれる野外パーティーの日でもあったそうです。まあ、邪を払い健康にしていただくというような、まあ、考えをもとにパーティーを開いていたんですね。まあ、こういった、華やかな宴会をするのでちらし寿司のような見た目が美しくて華やかな、食材もいろいろと散りばめられることができる、ちらし寿司がひな祭りにはぴったりということで食べられるようになったそうです。あとは5月5日の端午の節句、まあ、これはね、男の子の男子の節句っていうふうに言われているんですが、実は女性の魔除けの、節戒だったのが元のようです。いつの間にか入れ替わってちょっと面白いですよね。他にも7月7日七夕の節句、まあ、これはね、旗織りや裁縫の上達を願った、まあ、お祭り、そういった節句みたいですね。9月9日が重陽の節句、まあ、菊の花がちょうど咲く頃なので、この菊の花を飾って、菊花酒を飲んで、 ね、菊の花のお酒を飲んで長寿を願うというのがこの9月9日の重陽の節句、ね、本当にいろいろあります。日本では本当に例えば、ね、この間のクリスマスだったりとか、最近は本当にハロウィンがすごくにぎわったりとか、外国のそういうこう、まあ、歴史上にキリスト教なんかも関わるいろんな歴史上で、まあ、理由があって起こっている、まあ、祭典とか、ね、お祝いとかそういったものをすごく取り入れてやっていらっしゃいますけど、日本にもねこういった独自の二十四節気とか五節句っていうものがあるので、せっかく日本人だったらそういう本来の日本の、お祭りだったりとか、何かそういう長寿を願ったり平和を願ったりっていうような、ことも少し生活に取り入れて文化を大切にできたらいいなと思います。私も全部できるわけではないけれども、これからも、そういう二十四節気とか、まあ、今回またね来るお正月もそうですけれども、楽しみながら、日本の文化を大事にしてみたいなと思います。今日はここまで。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちはるメガヘルツ番組フォロー、お気に入り登録、ご質問やメッセージメール、心よりお待ちしています。次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤ちはるでした。